こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の方にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは家庭における感染対策の必要性。では本日お越しいただいたゲストをご紹介いたします。厚生連広島総合病院感染管理認定看護師、今本範夫さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今本さんが所属されていらっしゃるのが感染防止対策室ということなんですが、例えば体調が悪くて病院へ診察へ伺います。そもそも病院にはいろいろな細菌感染症患者がいらっしゃるはずです。やはりその病院内で感染することも考えられるんでしょうか。また医療従事者が感染しないために行っている予防方法はあるんでしょうか。
特にインフルエンザなど咳やくしゃみで感染する感染症が世間で流行しているときは、病院内にも感染した方が多く来院されています。
はい、
例えば待合や共有スペースなどで感染してしまうケースもないとは言えませんので、ご心配な場合はマスクをつけるなどの予防策を講じていただければと思います。また医療従事者は日頃からマスクを着用していたり、手洗いを頻回に行うなどの予防策を心がけています。その他インフルエンザの対策として、職員の9割以上がワクチン接種を行います。
医療従事者の方も大変だなといつも、はい、思っております。さて、幼児期に感染するおたふく風邪、手足口病などは大人になって感染することはあるんでしょうか。また幼児期に予防接種を打っていても感染することはあるんですか。
以前はおたふく風邪の原因であるムンプスウイルスに自然感染すると、その後は一生かからないと言われていましたが、最近は免疫が低下した場合などに再感染する可能性もあると言われています。過去の感染歴や幼少期のワクチン接種歴があっても再感染する可能性はあるということになります。またおたふく風邪だと思っていた幼少期の感染が実は違う自家腺炎であった可能性もあるため、実際には検査によって確実に免疫があるか確認しなければ再感染の可能性は判断できません。さらに手足口病については、原因になるウイルスが複数存在しているため、一度感染しても次に違うウイルスに感染して手足口病を再発する可能性は十分にあります。これは子どもだけでなく大人にも言えることです。
そうなんですね。インフルエンザの予防接種はワクチンの型が合っていても発症することがありますが、それでもワクチンを接種した方が予防に効果的なんでしょうか。
はい、予防接種というネーミングからインフルエンザワクチンは感染を予防するためのワクチンと思いがちですが、本来はこのワクチンには感染を完全に抑える働きはないとされています。感染や発症予防の効果が全くないというわけではありませんが、このワクチンに最も期待する効果は、基礎疾患のある方や高齢者の方が感染した際の重症化を予防する効果です。
そうなんですね。
インフルエンザワクチン接種の是非については医学界でも意見が分かれる部分があるため、かかりつけ医に相談した上で効果や副作用など考慮して自己判断すべきだと思います。
はい、わかりました。さあ、続いてはこちらもよく聞くノロウイルスに感染した場合ですが、まあ、とにかく積極的に排便して治す方が効果的なんでしょうか。それとも下痢止めの薬を服用した方がいいんでしょうか。
ノロウイルスに感染して嘔吐下痢症状を発症した場合、医師が処方した整腸剤や吐き気止めであれば服用してもいいと思います。しかし下痢止めの薬を自己判断で服用することは控えてください。下痢症状があるときは体の外にウイルスを出そうと体が頑張っている時期なので、下痢止めを飲んでしまうと ウイルスの排出が遅くなって、かえって症状が悪くなることがあります、
はい、
こまめに水分補給を行いながら脱水症状を起こさないように安静に過ごしてください。
はい、ノロウイルスなどはアルコール消毒が効果的ではないと聞きますが、どのような対策をすればいいんですか？
以前はノロウイルスにアルコール消毒の効果は期待できないので、絶対に使用しないように指導されてきましたが、近年のガイドラインでは、状況によってはアルコールによる念入りな清拭でも大丈夫と言われています。
はい。
例えば、明らかな便による汚染がないような環境の表面であれば、濃度が 80% 程度のエタノールで丁寧に二度拭きする方法も有効であると言われています。ただし、ノロウイルスに感染した人の便や嘔吐物で汚染した可能性がある環境や物品を確実に消毒したい場合は、やはり塩素系の消毒薬による消毒をお勧めしています。この消毒薬については、市販の塩素系の漂白剤が使用できます。ただし、使用方法については、保健所など行政機関のホームページなどで紹介している正しい方法を参考にしてください。
はい。では、家族が感染症を患ったときは、かわいそうだけれども隔離して食事、トイレを別々にした方がいいんでしょうか？またその時に注意すべき点はありますか？
感染症の種類にもよりますが、便や嘔吐物によって家族に感染しやすい感染症の場合は、可能な範囲で共有を控えた方が安心です、はい、トイレが2つあれば、下痢をしている家族だけは使用するトイレを別にした方がいいです。トイレが1つしかない場合は、感染した人が使用した後の便座や触った場所を塩素系の消毒薬で拭いて消毒します。またどちらの場合も、トイレの後は石鹸で丁寧に手を洗うことも大切です。さらに、手洗いの後に使うタオルを他の家族と別々にすることも大切なポイントです。次に、インフルエンザのように咳で飛び散った唾液で感染が広がる感染症の場合は、症状が強い感染の期間は、狭い空間で一緒に食事をするような状況はなるべく控えるべきだと思います、はい、とはいえ、目を離すのはやはり心配でしょうから、他の家族と食事のタイミングをずらして食事をさせ、家族はマスクをつけて介護した方がいいと思います、はい、いずれにせよ、目の届かない環境に隔離するのは心配なので、手洗いやマスクの着用を徹底しながら、極力接触しないように2メートルくらい離れて過ごしてもらいたいと思います、
はい、さて、病院やお店のトイレに便座クリーナーが設置されていますけれども、感染対策に効果はあるんでしょうか？
広島総合病院にも外来部門のトイレに便座クリーナーを設置していますが、市販の便座クリーナーにはエタノールやその他の消毒薬が含まれている場合が多いと思います。それぞれの製品で濃度や内容が異なるので一概には言えませんが、食中毒の原因となる病原性大腸菌やサルモネラなど、細菌をある程度殺菌する効果は期待できると思います。ただし、便座が殺菌できたことが感染対策に有効であるという明らかな根拠はありませんので、やはりトイレの後に手洗いを行うことが最も重要だと思います、
はい、最後に、今の時期に気をつけた方がいい感染症はありますか？
高温で多湿の時期は、サルモネラやカンピロバクターといった細菌が原因となる食中毒に注意が必要です。1年間で発生する食中毒のうち、飲食店や仕出し弁当などで集団発生するケースが全体の約6割を占めていますが、1割程度は家庭で発生していますので、家庭においても注意が必要です、
はい、
調理前や食事前は石鹸で手を洗う、台拭きや手拭きタオルは毎日交換する、 肉や魚と野菜用のまな板を使い分けるなど、食品の温度管理以外にも注意を払っていただければと思います。また、病院としては入院中の患者さんの健康を守るために、給食の管理には細心の注意を払っています。ご家族やご面会の方には、通常の感染対策に加えて、お寿司やお刺身などの生魚の差し入れはお控えいただくなど、食中毒予防にもご協力をお願いできればと思います。
そうですね。ついつい入院中の食事っていうのは飽きちゃうからといって差し入れっていうパターン多いかと思いますけれども、特にこの時期はお気をつけいただきたいと思います。2週にわたって詳しくお話をいただきました。これからの時期、皆さんも食中毒に気をつけましょう。最後に厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話0829-36-3111、 0829-36-3111 です。お話を伺いましたのは、厚生連広島総合病院感染管理認定看護師、今本範夫さんでした。今本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は9月4日のこの時間にお送りします。あなたの健康を守りたい。お相手は天野真紀子がお送りしました。